サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、お疲れ様です。洋平さん、
どうもお疲れ様です、
ね、あの花粉なんか大丈夫ですか。
いやー、もうちょっと多分、うん、リスナーの方もちょっと聞き苦しいところがあるかもしれないんですけれども、はい、私、ええ、ちょっと強烈な花粉症でして
そうだったんですね。
そうなんです。なんとなくね、あの見た目はですね、あまりそういうのに敏感そうには見えないんですけど、
体育会系そのものだからね。
そうですよね。でもね、なんかここ最近数年前から花粉症になってしまって、もう今はダメですね。もうこの季節は、もうくしゃみは止まらないし、もう目はこうしょぼしょぼするしっていうような感じで、まあ、あのそういう意味では、なかなかですね、あの大変な季節なんですけれども、
休めないよね。
まあまあ、
けどね、
まあ花粉症ですからね。まああのそれでもあの、仕事を含め、あの日々の活動は元気いっぱいに、あの風邪一つ引くことなくやらせていただいているので、大丈夫ですけれども、阿部さんは最近どうですか。
最近ですね。あのまあ、あの、前の回ぐらいですかね、あの、小平とか、そういう町おこしで、フルムコミッションやればいいじゃないみたいな話もちょっとしたじゃないですか。
言ってました、言ってました、
はい。それとはまたちょっと違うんですけど、たまたま偶然なんですが、某ですね、あの、民放のですね、あの、ドラマがね、小平のルネ小平でですね、ロケがありまして、これはちょっと関わりたいと思って、まあ、僕いろいろエキストラ事務所も、あの、登録したりしてるので、
なるほど。
お願いして、エキストラしてきました。
あ、そうですか。それは番組名はまだ言えない。
いや、言っても大丈夫。放送終わっちゃったんですよね。あの、あ、フラジャイルっていう、あの、TOKIO の永瀬くんが出てる主役のドラマだったんですけど、その最終回のですね、あの、すごい重要なね、新薬の開発に関わる不正を告発するっていう、すごく重要な、シーンで、で、最終回なんでキャストの人がみんな来てて、
そう、
あの、参加できてよかったなと思いましたね。
あ、そうですか。ちなみに、安倍さんは、何役だったんですか。
ね、多分ね、そのね、スーツ着てこいって言われたのでね、まあ一応製薬会社の関係者かな、みたいな感じです。はい。
告発されちゃう。
いや、そういうわけじゃなくて、こう、100人ぐらい来るんですよ、エキストラが。
あ、そうなんですね。
ホールで。そこに集まった人たちの一人。
なるほど。ちなみに、私もそうなんだけれども、結構、エキストラって、どうやって集められてるのかとか、どうやったらそれに参加できるのかとか、実は分かるようで分かってなかったりとかすると思うんですけど、ね、これどうやってやるんです
か？だから、あの、僕もきっかけは、あの、そういう、今は、あの、エキストラ事務所とかっていう感じじゃなくても、番組なんかのファンサイトで、告知したりするんですよね。あの、大きな子。あの、場面を撮りたい時とか、僕もそれがきっかけだったんですけど、でもやっぱりそういう制作してるの見てて面白いなと思って、で、こう、今はちゃんとこう、エキストラ事務所に登録したりして、やってます。
あ、そうなんですね、はい。そういうエキストラ事務所みたいなのもあるんですね。あります。いや、例えば、なんていうんですかね、あの、ある市では、こう、観光協会とかが、
そうですね。
積極的にそういうロケの誘致なんかをしていて、で、逆にその観光協会がエキストラを募集したりとかって聞いたりはしたことはあるんですけれども、まあそういう、まあところもあれば、そういう事務所とか、
そうですね。
あとはホームページとかでその番組ごとに
うう告知してます。
あ、エキストラ募集してますみたいな感じで、そうそうそう、あったりとかするんですか？
しますします。
ちょっと私も出てみようかな。
いいかもしれない。そう。ただね、やっぱり守秘義務ありますからね。ほら、
まあ、それは、ね、
言っちゃまずいからね。
まあ、いわば、ネタバレみたいになっちゃうから。
そうそうです。
ですから、その、ツイッターとか、フェイスブックとか、そういうので。
絶対、あの、制約書かされますから、そういうひどい時はね。
あ、制約
書。いっぱい人が集まる時は、はい。
なるほど。
うん、
まあ、でもね、それだけ大勢の皆さんがね、参加されてるっていうのはすごく楽しい。
いい経験になりますよ。
ね。
で、自分の、ほら、僕なんかも思ったけど、アカシア通りがこう見えて、降ってみた時に芸能人がいるっていうのは、とっても不思議な気がしました。
そうですよね、
うん。
で、またね、そういうところの一場面が、実は結構、こう、あ、うちの街だとかっていうのもすごく嬉しいですし。
愛着湧くよね。
で、ね、最近はそういう映画とか、あと漫画とかでね、使われたその場所なんかが、舞台になった場所が、実は観光スポットになってたりとかっていうのもあったりとかするので、 まあそういう意味ではね、なんか、なるほど、そういうのもなんか私も参加一回してみたいなと思います。すごく思いますよ、ね。なん
で
ね。
まあそんな感じで、でもこう、春なんですけど、
はい、
まあ花粉も大変ですけど、
はい、
桜も咲きますけど、
はい、
やっぱり今はですね、高校野球ですよ。
そうですね。
うん、
やっぱりね、この高校生たちがね、はい、もう一生懸命頑張ってる姿。はい、で、やっぱり彼ら一人一人が、うん、やっぱりものすごくこう、背負ってるものがあるじゃないですか。まあ、地域であったりとか、はい、ライバルであったりとか、はい、あこう、ね、予選を勝ち抜いてくる中で、うん、仲間たちから託された思いだったりとか、はい、で、やっぱりそういう姿を見ると、すごく本当に感動しますよね。うん、まあ、すごく楽しみですね。
楽しみで、たまたま、まあ、偶然っちゃ偶然なんですけど、
はい、
うちの息子のですね、
はい、
先輩の、またそのお兄さんになっちゃうんですけど、
はい、
ずっとあの、まあ、小学校、中学校と、まあ、硬式をやってた。
はい。公式野球ね。
はい。で、はい、あの、東京のチームじゃないんですが、
はい、
あの、桐生第一、負けちゃったんですけど、
はい、
桐生第一高校でね、ベンチ入りしてて、
甲
子園行きましたね。すごい。
うん、結構ね、
はい、
この地域出身の人たちも、うんうん、すごく、その、野球で活躍してる選手多かったりしますしね。
そうですよね。
また、あの、プロとかまで行かなくても、
はい、
やっぱりそれぞれその高校野球とか、
ね、
そういうところで活躍してる選手も多かったりとかするので、
うんうん、
まあそういう意味ではね、本当に、あの、地元の誇りですよね。
なりますよね、そう。
本当に頑張ってほしいですね。
ただそう、その、選手先生なんかでも、こう、言われてたんですけど、
はい、
彼ら、今、高校野球頑張ってる子たちが、
はい、
ちょうど5年前っていうか、その、震災の頃は、
はい、
小学生だったっていうのがすごく、あの、いろんな方からね、語られててね、それがまた特に印象に残りました ね、今回の甲子園。うん。
まあちょうど今年東日本大震災から、はい、発災から5年
そうなんですね
ということで、
うん、
なんか早いようで長いというか、長いようで早いというかではありますけれども、
はい、
いやーね、今でもやっぱり思い出します、
うん、
5年前、
はい、
東日本大震災の時に、
はい、
もうすでにこの番組がスタートしてたわけですけれども、
はい
はい、うん、ね、あの時の収録の時には、はい、3.11 直後の収録の時には、安倍さんが、ね、消防団の分団長。
分団長をやってたんです。
そうですよね。ですから、その地元の警戒警備で出動をされていて、
はい、そうなん
ですね。
うん、
で、私一人で収録をして、
うん、してもらったんですよね。
で、その時はいろんな国々から寄せられたメッセージだったりとか、まあそういうのをですね、
はい、
紹介をさせていただいて、
うん、
一生懸命頑張ろうっていうですね、はい、そういうのをやらせていただいたっていうのを、
うん、
まあすごく今でも覚えてますけれども、はい、3.11、
うん、
毎年ですね、
うん、
3月11日に、
はい、
政府主催の、
うん、
追悼式、
はい、
っていうのがありまして、で、私も、議員になってから、
うん、
毎年参加をさせていただいてるんですけれども、はい、まあそうじゃないと入れないので、
うん、そうですよね。
はい、
うん、
議員になってから参加させていただいてるんですけれども、うん、やっぱり今年は、
うん、
まあ、5年ということで、まあ
はい、
ある意味においての、まあ、節目みたいな部分もありまして、まあ大変ですね、厳かな中にも、
うん、
なんかそういういろんな被災者の皆さんの思いが詰まったですね、
はい、
まあそういう追悼式だったなっていうことで、まあ大変、なんていうのかな、辛い思いを持ちながら、
はい、
まあ参加をさせてもらいましたけれども、まあ、例えば、ね、
うん、
岩手県代表の、ご遺族代表の方なんかは、はい、女の子で、だったんですけれども、
うん、
まあ、お父さんが、
うん、
消防団員で、はい、やっぱり、水門を、
そう、都知にね。
はい、都知に行く担当の方で、
うん、
で、お父さんが水門を都知に行って、
うん、
お亡くなりになられてしまって、っていうお話を聞かせていただいたりとかですね。
は
い、で、その時にそのお嬢さんが、お母さんに、なんでね、お父さんがね、
うん、
そんなね、
はい、
水門を閉じに行く仕事をしなきゃいけなかったんだっていうことで、お母さんに対して、いろいろと、まあ、詰め寄ったというかね、
うん、ま
あそういう、そう、そういうこともあったけれども、
はい、
5年経った今では、やっぱり、町や人々を守るために、
はい、
そうやって、命がけで、
ね、
本当に一生懸命頑張ったお父さんのことを、
はい、
まあすごく尊敬してるし、
うんうん、
まあ自分もやっぱり人の命を助けるような仕事に就きたいっていうような話を聞いたりしてましたけれども、
はい、
まあそれぞれですね、
うん、
まあ本当にやっぱり被災者の皆さん一人一人に、そういういろいろな苦しい辛い思い出っていうのがあるので、
はい、
まあね、正直なところ私も、防災を担当する政務官をやったりとかしてたじゃないですか。はい、いつも思うのは、うん、もし仮に、うん、3.11 の時に、自分が、浪人中ではなくて、うん、そういう責任ある立場に立った時に、はい、一体何が自分だったらできたのかなっていうことを、まあ実は結構、常に自問自答しながら、はい、まあ、こう、いろんな政治家として仕事をしているつもりなんですけれども、うん、まあ結果から言えば、うん、実はなかなか結論って出なくて、という状況なんですけれども、ね、まあでも、おそらくそれは私だけではなくて、うん、まあ東日本大震災の被災地の皆さんもそうだし、はい、あの悲しみをこう共有していらっしゃる多くの方々がですね、うん、はい、おそらく、いろんな自問自答をしながら、はい、暮らしてらっしゃるんだと思います。で、おそらくそれは結論は出ないと思うんですけれども、まあ5年という節目が経ちましたけれどもね、はい、やっぱり、これからも、はい、東日本大震災のことを、まあ、風化させないで、はい、やっぱりしっかりと、皆さんの心の中にしっかりと留め置いてもらって、で、常に、こう、はい、自問自答を繰り返しながらですね、まあ、我が国だったりとか、はい、まあ地域社会だったりとかの、うん、まあ安全安心をどういうふうに作り上げていくのかっていうことを、まあ考えるっていうことが、まあ一番大切なんだろうという思いをね、実は持ちながら、追悼式にも参加させていただきました。はい、まあ、ね、安倍さんもそういう意味では、あの時本当に団長、分団長やってて、ね、大変だったと思いますけれども。
ね。でも、本当にいろいろあれですよ、経験させてもらいましたよね。で、いろんな、ね、いろんな人からこう、いろいろ、もちろん応援もしてくれたし、
はい、
うん、もちろん怒られるっていうか、注意されたこともあったし、
うん。
うん、それやっぱ後輩にどんどん伝えてってね、生かしてってもらいたい。もう僕はね、消防団終わってしまったけど、みんながそれをなんていうのかな、繋いでってくれてると信じております。
そうですね。うん、で、まあ、その消防団の中でのそういういろんな繋がりもそうだし、はい、うん、消防団に入ってない人たちもですね、うん、ぜひ、今回のこの 3.11、ちょうど5年っていう節目を一つのきっかけにして、はい、うん、今一度、まあ、地域社会のことであったりとか、はい、自分たちの周囲のことを考えるきっかけにしていただければ、
うん、
まあ、本当にいいなっていうのをすごく思いました。ね、うん、
はい、ですね、よげさん、
はい、
前回かな、前回のこの時間に、はい、ほら、国会で、岩さん初めて代表質問したっていう話を聞かせていただいて、はいはい、まあ、その後、1ヶ月経って、いろいろほら、予算が成立したとか、いろいろこう、動きがあったと思うんですけど、
はい。
岩さん自身どんな感じで動いてたんですか、この1ヶ月間は。
そうですね。はい。まあ、まずはですね、はい、やっぱりとりあえず、やっぱり年度内に、はい、この予算を成立させるっていうことが、まあ、通常国会最初の3月末までのですね、はい、基本的には一番の大きな、うん、話題というか課題になります。はい、うん、まあ、この前も話したと思いますけれども、結局その国の予算っていうものが前提になって都道府県の予算であったりとか、うん、あと地方議会でこれから今も審議されてるから、うん、地方自治体の予算っていうものも組まれているので、はい、国の予算がきちんと執行されないと、うん、そういう日本全国の各自治体の予算執行にも影響が出てくるっていうこともあるので、
うん、
そうです
ね、うん、
まあそういう意味では、年度内予算の成立っていうものをまずは目指してやってきて、はい、まあ3月1日に、
はい、
まあ衆議院を、平成28年度予算が、はい、まあ通過をしたわけだけれども、うん、憲法の規定で、
はい、
予算に関しては、30日以内に、はい、参議院で、はい、結論が得られないときには、はい、衆議院の予算を持って、うん、その国の予算とするというような規定があるもんですから、はい、うん、まあそういう意味では、うん、もうこの時点で、
はい、
おかげさまで、うん、まあ年度内での予算成立というものは決定をして、
はい、
今野党の皆さんとも参議院で議論をしながら、はい、様々な観点からの、そうした様々な指摘を受けながら、はい、最終的な国会での審議が進んでいるという状況だと思います。で、私は財務金融委員会というところに所属をしていたので、はい、逆に、歳入の部分ですね、税金をどうするかとか、はい、そういう方向の議論を、一方、
はい、
やらせていただいていて、うん、で、まあ、そちらの方も、
はい、
同時に議論をしながら今進めてるっていう状況です。まあ、 そういう意味ではですね、はい、予算審議、参議院で今続いていて、
はい、
まあこの議論の中で、うん、野党の皆さんとかからのいろいろ指摘を受けたところ、うん、まあ予算編成自体を変えるのか、うん、また予算編成自体は変えられないとしても、
うん、
まあそういうところでいただいた、
はい、
いろんなご意見なんかも踏まえてですね、うんうん、まあ今後どうしていくのかっていうようなことが、はい、まあ今、一番大きな議論として、はい、まあ、いろいろと話がされているところだと思います。うん、で、衆議院においては、その予算が、参議院に送られたことを受けて、はい、今度は予算に、とはまた別の法律案っていうのが、はい、今、どんどん各委員会で審議がされています。うんうん、で、日本の国会っていうのは、
はい、
本会議で議論をするのがメインではなくて、はい、委員会ごとに議論を深めていって、はいはい、最終的に法案の採決っていうものは、はい、当然本会議でやるんだけれども、はい、議論自体は、まあ、委員会を、うん、中心に進めていくっていうやり方で。
テレビで映るのはそういう方が多いような感じかな。
多分予算委員会とかよく見ると思うんですけれども。ね、
はいはい、本会議場じゃないですよね。
そうそうそうそう。ね、まあ、そういう意味では、うん、委員会での審議を中心に、はい、まあ、やっていくっていう形でやっているんですけれども、はいはい、うん、まあ今各委員会がね、動き出して一生懸命やっていますし、まあ私が所属をしている委員会でも、まあいろんな議論がされているので、まあそういう意味では、まあそういう議論を通じて、まあ少しでも、国民の皆さんが知っていただけるように、またいろんな思いを持っている皆さんから、各議員さんからいろんなお話を聞かせていただくので、まあそういうご意見というものもですね、本当にすごく、まあ参考になるというか、まあそういうこともいろんな意見をですね、はい、しっかりと聞きながら、
そうですね、
まあできる限りいい法律案っていうものを、まあしっかりと。
はい。
そうなんですよ。実はだから結構国会の委員会で議論をして、で、その野党の皆さんの意見も踏まえて、
はい、
修正案を作って、
はいはい、
それで、実際に法案として議決をしていくっていう作業は、結構当たり前のようにあるので、うん、
はい、
まあそういう意味ではね、うん、そういうことを今一生懸命やってるっていう状況ですかね。ところでですね、実は私、
はい、
大変嬉しいことがありまして、
はいはいはい、
実はここ1、はい、2年、
うん、
里親制度、
あ、はい。
はい。実は一生懸命頑張ってやってきたんですね。はい、で、まあそのきっかけっていうのは、
はい、
まあまあ、私自身も、いろいろと、うん、なんていうのかな、うん、自分自身のこれまで生きてきた人生を振り返ってみて、はい、子供たちがどうやって育つのがいいのかなっていうことをいろいろ考えさせられることももちろんたくさんありましたし、はい、で、きっかけになったのは、
はい、
あと会社に勤めている時の先輩の女性が、実は、里親になって子供を、まあ、引き取って育てるっていうことにした時に、そうなんです。ただ、やっぱり会社をその時に辞めなきゃいけなくて、とかっていうような話があって、で、実はそんなことを相談されたのが、実は一つのきっかけになって、里親問題っていうのを自分自身の中ではすごく問題意識を感じて、まあ、いろいろとやらせていただいてたんだけれども、実は今回ですね、国会には、育児や介護に関する休業に関する法律というのかな。実はそういう法律案の改正案っていうのが提出をされていて、うん、この前衆議院を通過したんですね。
はい、うん、
で、まあこれ、今参議院で審議がされているところなので、うん、まあ参議院で成立をすると、
はい、
なんていうのかな、うん、法律として、改正案が、まあ、成立をするっていうことなんだけれども、うん、まあ、この法律自体は、
はい、
育児休業とか、介護休業とか、まあ、そういういろいろと、こう、ね、育児をするとき、介護をするときに、お休みを取りやすくしましょうみたいな、まあ、簡単に言ってしまえば、そういう法律案なんだけれども、まあ、そこに、里親なんかも、こう、実は、含めて、今、議論がされているようなところで、で、まあ、特にその里親の部分に関しては、里親会の皆さんと、いろいろと勉強会をしたりとか、厚生労働省との話し合いをしたりとか、はい、で、時には、厚生労働大臣の塩崎大臣のところに、直談判に実は、行ったりとか、
はい、
まあ、そんなこともした結果としてですね、実はこの中で、里親制度、で、結局、ほら、例えば育児休業とか、取るときっていうのは、基本になるのは、やっぱりその血縁関係にある、
そっか。
親
はい。
が、お子さんを育てるにあたって、その休業をしますとかっていうのがあるんだけれども、はい、実際に例えば、なんて言うんですかね、養子縁組をするときには、はい、やっぱり、まあ、看護期間、まあ、なんて言えばいいのかな、いわゆる、一定期間、本当に養子縁組をする前に、一緒に暮らす時間っていうのを作って、本当にそれが親子関係としてうまくいくのかをちゃんと見ましょうとかっていう、はいはいはい、そういう期間があるんだけれども、まあそういう期間に対しても、はい、しっかりと育児休業とか、まあそういうものが、いわゆる本当の子供と同じように、
はい、国としてこう保護できるように
しっかりと法律的な裏付けを作りましょうとか、
はいはい、
また、一方で、
はい、
養子、本当は養子縁組を結びたいんだけれども、はい、まあ本当の、やっぱりお父さんお母さんが、いろんな思いが終わりになって、はい、その、やっぱり養子に出すってのはそれはダメだっていう方もいらっしゃるわけですね。で、それでこう、預けられてる子供たちもいるんだけれども、はい、そういう子供たちが、里親に、なんていうのかな、
はい、
育ててもらうときにも、はいはい、それはちゃんと育児休業に含めてあげましょうとか、うん、実はそういう法律改正が、はい、実はこの国会で、おそらく成立をすると思っているし、もうなんとか参議院の皆さんの力もいただいてですね、この法律を通してほしいなというふうに思うんですけれども、まあやはりその子供たち、まあいろんなですね、事情があって、本当のお父さんお母さんと、なんていうのかな、と一緒に家族を作れないっていう、家庭を作れないっていう、そういうケースもあると思うんだけれども、でもできれば、やっぱりその、大人と、まあ家族っていう、そういう、
そうですね、
そのつながりの中で、子供たちが育ってほしいなっていうのを、ずっと思ってたもんですから、まあこういう法律改正に、まあ自分自身携わることができて、すごく勉強にもなったし、まあ、法案をね、
はい、
しっかりと作り上げて、なんとか衆議院を通して今参議院で議論をしているところでもあるので、なんとかね、こういう法律案をしっかりと仕上げて、
そうですね。
まあ、一人でも多くの子供たちが、
そうですね、
本当にすくすくと、なんていうのかな、元気に育ってほしいな、っていうふうに思ったりしてるんですけれども。
ね、子供に罪ないもんね、本当に、ね。
そうですね。でも実はこれ法律を変えるっていうのはものすごく、大変な作業で。
はい。
例えば、今回のその里親制度に関しても、実はその、例えば、もちろん里親として、いろいろと活動してらっしゃる方たちの意見もあれば、例えば、労働者側の代表の労働組合系の人たちの意見、また一方で、こう、雇っている、
まあ、雇用する、
そう、会社側の人たちの意見っていうのもあって、実はそれらの意見がですね、いろいろと賛否が分かれたりとか、とかして、まあ大変だったりもするんですけれども、まあおかげさまで、まあそれらの皆さんが、理解をし納得をしてくれて、こういう方向で行きましょうっていう形でですね、実は法律ができる前に、厚生労働省の中で、雇用政策審議会だったかな、っていうそういう審議会があって、そこでそういう議論も実はいろんな有識者の人、先ほど言ったような人たちだけじゃなくて、例えばその学識経験者だとか、まあいろんな人が入って議論がされて、でそこで答申が出されて、でその答申に基づいて法律の改正案が政府の中で出来上がって、でそれで出されるわけですけれども、まあ残念ながら里親っていうのは。なかなかそんなに大きな団体ではないので、なかなかそういう意見をこう反映をするっていうのが難しかったんだけれども、まあいろいろ私もですね、いろんなところに掛け合ったりとか、厚生労働大臣に実は里親の皆さんがこういう悩みを抱えてたりとか、こういうことをもっとやってくれればね、子供たちをそういう家庭の中で育てることができるとかね、まあそういうお話をさせていただきながら、実はこういう法律改正をやってたりとかしてます。ぜひですね、あんまりマスコミも取り上げてくれてないかなという気はするんだけれども、
もうちょっと取り上げてもいいね。
そう、実はですね、こういうすごく大切な法律案も、実は国会で
審議してると
、審議をしているところでもありますので、ぜひともね、皆さんにもそういう意味では、 そういう国会での議論っていうものにも、いろいろと注目をしていただいて、見ていただけると、とてもありがたいなと思いますね。
そして、ね、予算も4月になります。
はい。
新年度予算ももちろん成立してるでしょ
う。そうですね。
で、まあ、最近あれですよね、はい、ニュースなんかでもね、よく、こう、取り上げられるんですけど、
はい、
航空自衛隊が今度 X2 っていう、試作機というのかな、実証機を今度作って、いよいよ初飛行が近づいてきているというのが話題になってて、僕なんかすごいやっぱ好きだからね、注目してるんですけど、
はい。
で、まあ、どうですかね、岩さんね。
そうですね。うん、この X2 っていうのは、はい、多分皆さんもご存知ない方や、たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うので、はい、まあ、要するに、はい、まあ、実証機ですから、はい、なんていうのかな、実際に、はい、こう、ミサイルを搭載をして、はい、どっかを攻撃するとかって、そういうのを目的にしているものではなくて、はいはい、実際に新しい、はい、様々な技術っていうものを搭載をして、はい、実際に飛ばしてみて、はい、いろんな研究開発をしましょうっていうのが、はい、まあ、目的になっているわけですけれども、実は、まあ、日本の、この航空っていうのは、いろんな、まあ、制限があるという言い方は良くないのかもしれないけれども、はい、いろんな歴史があって、なかなか、国産の飛行機を作って飛ばすっていうのが難しい時代が続いてきて、
はい、
まあ、以前ね、YS とかそういうのはありましたけれども、はいはい、まあ、ここに来て MRJ と言われる、はい、まあ、三菱重工が作っている新しい旅客機が、やっと ね、こう飛んだりとかしてますけれども、はい、いわゆるその自衛隊が持っているその戦闘機の分野でも、はい、うん、その実証機という形で、はい、日本の国の国産のものを、うん、が出来上がって、うん、今地上滑走訓、はい、の試験をやって、いよいよこれから飛ぶっていうことになります。うん、で、いろんな、新しい技術が導入されてて、はい、まあ、今、最新鋭の、その、うん、戦闘機の中では、はい、いわゆるスタンダードな、
はい、
例えばそのステルス性能が、はい、装備をされているので、例えばこれが本当にどれぐらい機能するのかとか、はい、あとは実際にエンジン開発も含めて、はい、国産で、はい、ただし、うん、まあ費用を抑えるっていう意味でも、既存の機体で使われているものをこう流用したりしながら、はい、この、実証機を組み立てていたりとか、はい、まあ、あとは機動性を高めるための、はい、まあ、様々な工夫がされてたりとかね。
エンジンのね、後ろが動いちゃったりするんですかね。
そうですね。うん、まあ、そういうのがあって、
はい、
まあ、非常にですね、注目されているところなんですけれども、まあ、ぜひね、世界がだんだんとこう不安定さを増してきている中で、はい、やっぱり日本の国の安全安心を守る一番の基本は、やっぱり日本の国の平和を守るっていうことが前提になるので、まあそういう意味ではですね、はい、まあ今回のこの研究開発っていうものが、うん、一つの大きなですね、うん、力になるっていうのは間違いがないと思うので、うん、期待をしているところでもあるし、はい、またそういう、その最先端の技術の中から、はい、むしろこう民間に、
ね、そうですね、
こう移転をして、いろいろとできることもある、うん。例えば有名なところだと、うん、これは日本の例ではないですけれども、はい、インターネットの発達っていうのも、はい、実はそういうアメリカの軍事技術が、
ね、軍事技術ですからね。
ね、元になってるところもあります。まあ、いずれにしてもですね、うん、日本の国の平和と安全と豊かな日本のためにですね、はい、頑張ってもらいたいと思います、はい、
どうも、ヨネさん、花粉の中ありがとうございました。
いえいえいえ、
はい、
ちょっと ね、目もしょぼしょぼでお気苦しい点があったかもしれませんけれども、うん、でも元気に頑張りましょう。
はい、お願いします。戦後ですね、70回目の桜になりますかね。みんなそんな思いも深めながら花見をしようではないか。あと春だから髪も切ろうぜ。また聞いてください。
笑顔発信中 FM 西東。